ようこそ東大兄弟の真面目に不真面目では、東京大学在学中の兄弟が日常の些細なことについて真面目に分析しながら話します。ということで、弟の講師です。
兄の大志です。
いやこれやっぱなんか今僕たち iPhone でこの音収録してるんですけど、なんかこれを押すのがね、この録音ボタンを押すのってなんか何回やっても緊張する
そうだね、あの英語でさちょっと練習したりするんじゃん、自分で喋って。
する
あれもちょっとめっちゃねバクバクになるよね。
わかるわかる、あの感じにすげえ似てるわ。
そうだね、
まあこれ全然共感してもらえるとは思わないけど
まあそうだな、録音するやつがまずそんな多分ね少ないと思うし、うんうん、
でまあ今日はね、あの僕がずっと温めていた、これはずっと話したいなと思ってたことがありまして、
企画、
はい、まあ、企画、まあ、企画と呼べるか分かんないけど、うん、まあ、僕たちね、うん、あのワンピース好きじゃんね、まあ、好きじゃんねとか全然知らないと、
ね、
聞いてる人は全然分かんないと思う。
いやいや、まあ常識だよね、
うん、まあ、僕とあの大志はあの家にワンピース全巻揃えてて、まあ、僕は5、6週ぐらいは軽くして結構好きなんだけど、やっぱなかなかなんかね話す機会がないから。
そう、意外とね、そう意外とワンピースについて深く話して
る。話さない話さない、うん、だからな、今日はあのワンピースのこういったとこ好きとか、なんかそういった話をなんかこれを機会にねできたらすごいいいなと思ってて、まあ、まず最初に僕が聞きたいのはね、ズバリもうタイちゃんに聞きたいんだけど、タイちゃん、うん、ちゃんあのワンピースの何編が好きなのよっていう。
いやー、これは難しい質問だね。ちょっと良くないね。
良くない。良くない。良くない。わかんないけど。
一番好きな編か。俺あれかもな。ドレスローザ。
あ、マジで？
うん。
ああ、解雇中ではないんだね。なんか、
あ、そうそうそうそう、
昔の方が良かったとかじゃなくて。
そうだね。そうそうそう。まあ。
そっかそっか。うん、なんで？なんですか？
まず、まあなんだろうな。そもそもさ、まあ、今ではそのルフィがドフラミンゴ勝っちゃったから、
うんうん、
まあ、なんとなくそのドフラミンゴ若干影薄くなってるけど、
うんうん、
その結構ドフラミンゴって序盤の方に登場してるんだよね。
そうね、25巻
ジャヤかな。
いや最初そうね、ジャヤの時の24巻の次の25巻で初めてその仏の戦国元帥として出てくる時に、大岡渋海の誕生で、あがオナーリーみたいになって、あのバーソルミュークマとドフラミンゴが登場する。
そのめっちゃあれだよね。
そうで
悪いんだよね、集まりが。
そうそうそうそうそう。で ラフィットがいて、
そうそうそう、
あ、そうそうそう。
でもそのジャヤでさ、うん、ルフィがさ、あの名前なんだっけ、あのバネのやつ、
あ、
ベラミーだ、
ベラミー、ね、
ベラミーをぶち倒した後に、
うん、
なんか制裁みたいな感じ来るじゃん、ドフラミンゴ。
あ、来る。
あそこじゃない、初登場。
いや、初は25巻。
あ、じゃああれは後なのか。
あれは確か30。
あ、そうか、空島の後。
あの、あれはね、
あ、違うか、空島に飛び立つ前だから。
そうそう、あれ確か
30とか29とか。
いや、29巻はまだ空島の途中。まあまあそこはもう本質じゃないんだけど、なんかと、まあそこら辺だよ。
なるほどね。そう、で、うん、そこら辺でドフラミンゴが登場してて、なんだこいつみたいな。
あーね、カットそう、ね、あの笑ってるしね。
あ、そうそうそうそう、
笑ってるって怖いんだね。
あ、そうそう、笑い怖いよ。まあ、うんうん、だからそういうそのでも魅力があったじゃん、すごい。
むっちゃ魅力的だったね。
でしばらく出てこなくて、まあどこでその次出たか分かんないけど、頂上戦争でもすごいなんか異質なさ、
うんうん、
ちょっとだからどっち に,、うん、に味方なのかも分かんないぐらい、なんで渋海入ってんのとか、
うんうん、
とにかく謎が多いんだけど、
うん、
でもちょっと指ピュッてやったらクロコダイルの首がピョンって
頂上戦争でね。
そうそうそう、ああいうなんかその能力も何みたいな。
ああ、確かに能力も分かってなかったかも。
そうそうそうそう、っていう意味でなんかそのまずドフラミンゴにすごい好きだったの俺は、
うん、
キャラクターとして、
うんうんうん、
すごい魅力的な敵キャラ、
うんうんうん、
でそれがだんだん、まあ、ドレスローザに近づいてくるに従って、うん、あのその前のパンクハザードとかもちょっとこうドレスローザの前振りだったじゃん。
うんうん、そうね、
スマイルとかのポジションは、まあ、
う
ん
う
ん、
そうね、
ドフラミンゴ配下だったし、
うんうんうん、
そのでドレスローザいざ入ってみたら、そのドレスローザ、まあ、自体がまずそのなんだろう、
うんうんうん、
あ、だからあれに近いよね、名前なんだっけ、
アラバスタ、
アラバスタ、おお、うん、よくわかる、
うんうん、
そう、アラバスタの感じ、
うんうん、
なんかこう光と影がある感じ、
うんうんうん、なるほどね。いやでもそう、あ、いやなんか僕はだからアラバスタと似てるから構造的に一緒だよね。
ああ、
そう、渋海が国を裏から引き、だから構造的に同じだから新規性がなくて面白くないっていうのかと思ったら、
あ、そうね、まあそれが面白いな。そこの国を統治してるっていう新規性は別にないんだけど、
うんうん、
でも過去編に突入するじゃん、その戦いの途中かなんか、
うんうん、
その時にそのドフラミンゴの出世、その天竜人時代の、うんうん、
生い立ちとかね、
生い立ちとか、あとはまあそこでローに出会うじゃん、子供時代の、
うんうんうん、
でローがそのドフラミンゴの弟であるコラソンに育てられるみたいな、
うんうん、
でオペオペの実のそのなんかインガみたいな、
うんうん、
だからそのあの過去編がすごい好き
なの。ああなるほどね、ドレスローザの中でも。
そうそうそうそう、だからまあ俺はドレスローザ編が結構なんか、まあ好きなキャラクターであるドフラミンゴについて掘り下げててすごい良かったな、っていう。
あまあ確かにね、うん、まあ、つまんなくはなかったっていうか、いやごめんね、こんな上からの視線で言うあれじゃないんだけど、なんかまあ、僕はパンクハザード、なんか魚人島パンクハザードの流れがちょっと落ち込んじゃったから、
あ、まあ
ね、なんかいまいちそこから抜け出せなくて、
なるほどね、
なんかドレスローザは、まあ、まあ、あんま、
やっぱ子さんにとってはさ、うん、あれだよね、魚人島跡みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
60巻を境に、前後でちょっと考えてるよね。
うん、
え、講師はどうなの？何編が好きなの？
僕は、むっちゃいろいろ好きなのあるんだけど、
あ、何編が好きなんだろう。
いや当ててみて、めんどくさい人
なんだけど。でもまあ、あるあるは CP9 だよね。
あー CP9 ね、 CP9 いいよね。
あー空島って言ってなかったっけ。
いや空島でもない。
え、じゃあ言ってよ。
いやそう、僕が好きなのはね、あのまあズバリ言っちゃうとね、あれなんですよ。ごめんちょっと思い浮かんでないわ。
もったいぶるなよ。
インペルダウンがね一番好き。あ、なんか雰囲気で言うとね、ストーリーで言うと、あ、まあ、もちろん頂上戦争とか、
うん、
あのドレスロー、あ、ドレスローじゃない、ドレスローじゃねえも失礼だけど、
うん、
なんだけど、まあ、インペルダウンが好きなのはなんかあの世界観、地獄が重なってて、しかも過去のキャラクターがちょっとずつ登場する、うん、アルバスタ編思
い、あ、そうだね、
っていうのがなんかすげえ面白いなって思ったし、 あとなんかすごい好きだったのはなんだろう、あそこって頂上戦争前じゃん、な、頂上戦争前に駆け上がっていく、
あ、
最後の砦感があって、
あ、なるほどね、でちょっと高めがあるよね、
うん、しかもなんか今までの戦いでルフィが一番死にマジで死ぬ人だなって思った。あの相手マゼラ、
確かにそう限界だったね、あそこね。
なんかなんだかんだ今までってそんな負けそうになってないっていうか、まあ
そうだね、あでも
なんか倒した後に
そうだ、
ね、やばいとかはあるよ。でもクロコダイルのがね、
そうね、クロコダイル、アラバスタので
一番最初ね、
そう、ちょっと光らびるんだよね、
うん、
あとかロビンに救ってもらうしね、
うん、そうね、そうね、まあ、確かにそういうのあるけど、なんかマゼランの毒で、
いや、あれは限界だったよね、結構、
うん、っていうのもがあったし、あとまあ普通にあの七武海のね、あのやべ、蛇姫様美しいなって。
あれってインペルダウンよりあの前か、
53巻で54巻でインペルダウン行って、
そうかそうか、
そうそうそう、
なんか、ね、ああいいね、
そう、まあっていうのが結構僕は好きかな、まあ、ストーリー的には、
ね、なるほどね。
でもなんかドレスローザ好きな、なんて言うんだろう、ドレスローザが一番好きって話したけどさ、
うん、
なんかそのドレスローザじゃなくてもワンピースの中でなんかこのシーン、うん、まあ名台詞じゃなくてもいいんだけど、
まあそうだね、
なんかこういったシーンが好きだったりする。
いやヒルルクだね。
あーチョッパー16巻。
そうそう。よく感想わかる。そう、まあシーンとしては、まあもちろんヒルルク編楽しかったんだけど、
うんうん、
し、なんだろう、編としても好きなんだけど、
うんうん、
まあシーンとしてはやっぱヒルルクがトップかな、俺の中では。
あ
めっちゃ泣けるじゃん、
人はいつ死ぬと思う。
そうそうそうそう、
ね、そ
で、あれってさ、なんかまあもちろんそのヒルルクの思想の発言ではあるんだけど、
うんうん、
でもあれってなんだろう、ロジャーとかも考えてることなんだよね、
うん、そう
そう、だからワンピース全体に備わってるなんかこう思想みたいのをあそこで発出する
んだ。あるよね、いろいろある、なんか、まあ、D の意思もそうだけど、
あ、まあそうだね、
そう、なんかあのモンキー D ドラゴンが11巻か2巻で初めて出た時に、
あ、
なんか受け継がれ
る、ローグタウン、
ローグタウンだね、
うん、
でなんか受け継がれる意思とか時代のうねりみたいな、なんかそういう話するんだよね。
あ、するする。
でそこで16巻でヒルルクで、
あ、
で確か59巻とかでもなんかそういった話になる、
うんうんうん、あるあるある、
そうそうそう、
確かに。そう、なんか最近さ、あのロジャーが結局そのラフテルに行ったんだけど、ワンピースを手にできなかったみたいな、
ね、
うん、で俺たちの出番じゃなかったんだみたいな、
うんうん、
それでそのロジャーが最初の処刑シーンで意思を受け継いだわけじゃん、
うんうんうん、
だから俺は死なねえぜ相棒みたいな、
うんうん、
それもなんかそのヒルルクの最初に出たその人は忘れた時に死ぬみたいな、
うんうん、
なんかそこだよね、だから忘れない限り死なないっていうその思想 がすごいこうあそこで出たっていうのを含めて、ね、結構好きだった、
まあ、しかも普通にそういうのなくてもシーンとしていいし、
まあそうだね、泣けるよね、
泣ける
え、ポーションはあの好きなシーンとか、
あ、僕はあの23巻のさ、ビビーが、
うん、
あの
勘で言われても分かんないけど
23巻の一番最後で、
うん、
あのビビーが王国のスピーチするじゃん、あの、あ、私はこの国が好きだから、
あ、
私はこの国に戻りますって言って、で俺たちは待ってるからってルフィが言って最後崖でなんか海軍に追われながら、ね、ビビに会って、ビビに何か何だよ詳細なセリフ覚えてないけど、
そうだからあれは
仲間って聞かれて それでルフィたちがパッて手上
に上げて、海軍がいるから、
あ、そうだ、
仲間って言えなかったのよ、
そうだそうだそうだ、それで手を上げてみんなバッテン書いてあって、
あれもよかったね、
あれ出航みたいな、あれ違ったかな、なんかその言ってないかもしれない、
でも結構有名なシーンだよね、あれはなんかあのクリアファイルとかになってるよね、
なんて小学校の時に僕まだワンピース23巻読んでない時になんか6年2組のやつが、まあ、全然分かんない、
え、バッテンにしてたの、
みんなバッテン書いて
たあ、そのぐらいの時期なんだ、
いや多分ね、
いや結構、
いや、
もっと、ね、時間経ってるよ ね、 そうだよね、
もっと前だけど多分ワンピースが流行ってる、みんなで一緒に読んでたんだろう ね、 ね、
はいはいはい、
でまあバッテン書いてて、
はいはいはい、
なんだこいつらって思ってたのよ、
はいはいはい、
でなんかみんな上に上げたりしてて、はいはい、こいつら気持ち悪いって思ってたら、あの、あ、そういうことかって思って、
なるほどね、そう、俺が小6ぐらいの時にエースが死んだのよ、
うん、
それで話題になってた、すごい、ね、だから多分、うん、そう結構、あ、時間は経ってるよね、多分
時間は経ってると、
でも流行ってたんだ、
むっちゃ流行って
るね、なるほどね、
ワンピースの、
あ
ー、好きなシーン、まあでもそんな、まあ、59巻の愛してくれてありがとうとかさ、
はいはいはい、
まあ、色々あるけど、なんか
60巻、まあそうだね、
まあね、
あるけど、まあ、
そうそう、まあそれが一番、あの、なんかね、
はいはいはい、
線が少なかったんだよね、初期のワンピースって、今ってキャラクターでごちゃごちゃしてて、ね、
はいはいはい、
多分ね、頂上戦争あたりから結構、
うんうん、
あ、いや、あれかな、 CP9 あたりからかな、 CP9 とかでさ、軍隊とか出てくんじゃん、
あ
のあたりから、
NS ロビー、
そう、 NS ロビーで、
あー、うんうん、
あのバスターコール発動したあたりから、
ね、
軍隊めっちゃいるから、
うん、
なんか線がすごい細くなって、
確かに、
あ、僕はそれはまあ別にいいんだけど、まあ、個人的にはあのアラバスタとか、
分かる分かる、
空島、うん、ボーターセブンとか、まあ、そこら辺までのなんか線が細い感じ、
うん、そうだね、一コマ一コマがでかくて、
あ、そうそうそうそうそう、まあ
誤解を恐れずに言えば迫力があったよね、なんかね、
あー、分かる、
なんか逆に背景に何も書いてないみたいな、
あ、確かに確かに、
シシソンソンみたいな、
あ、人の夢は終わらねえ
みたいな、
あったわ、確かに、
あああだから、そうだね、いや、すごい、ここか、まあ解雇中にはあんまりなりたくないけど、
そう
ね、やっぱり好きだったよね、
うん、まあなんかでもなんかね、僕昔の方がやっぱ面白いと思っちゃうんだけど、なんかその、いや、大してそれある、ないか、
まあ、分かる分かる、
なんかね、
いや、最初読んだ時の迫力はやっぱり前の方
が、でもなんかそれが自分が精神年齢低かった時に読んでるから楽しく感じられたのか、
うんうん、あ、それもあるね、
それが本当に昔の方が面白かったと感じたのか、まあ、それはよく分かんないんだけど、
まあ、ワンピース自体も繰り返しの構造になってるから、
そう、
まあ、最初の方が飽きないで済むみたいなのもあるしね、ちょっと分かんないけど、うん、
そうね、だからなんか僕的には頂上戦争まで行ってちょっとね下がっちゃったかな、気持ち的には、ドレスローザ面白かったけど、いや、
でも記憶消してもう一回全部ゼロから読み直したらめっちゃ面白いと思う、
面白いよね、
どこも
絶対面白い、うん、どこも面白い、山先生すごすぎるな、
じゃあ逆にその自分が、まあ、ワンピース内のキャラクターだとして何の身の能力が欲しい、
ああそのワンピースに出てきた中で、
そうそうそう、まあ欲しいというか、じゃあ、
うん、いやいや、でも言うよ、あれでしょ、だから自分の想像の、例えばゲロゲロの身でゲロ吐いちゃう能力です、ごめん全然面白くないでだけどちょっとつまんなすぎて自分でも引いたけど、
それじゃなくて、まず、うん、まずは既存の、
あ、既存のね、
身で何が欲しい、その現代のこの生活で役立つかじゃなくて、とりあえず何の身が好きか、
うん、あ、身として能力としてむちゃくちゃあのすげえっていうかっけえって思うのは、うん、まあやっぱ王道だけどさ、青生地のヒエヒエの実が34巻で水パチャパチャってたらパキーンっつって、
そうそうそう、
一面が凍ったシーンが、
そうだね、
がすげーかっけーな、
だからあれはその青生地のダラダラした感じが
振り
だったんだよね、
うんうん、
そう、
うん、の感じがすげーかっこよかったし、だからヒエヒエの実かな、
えヒエヒエなんだ、ピカピカじゃないんだね、
ピカピカはなんか早いんだけど、なんかね、そのビジュアル、いや、まあ確かに、いや、ヤサカニのマガタマだけ、なんかごめん名前忘れたけど、なんかそういうのがあって、なんかね、確かにいろいろビャンビャンやるのはあるんだけど、
うんうん、
なんか青生地の方が ロジャーじゃねえ最初白ひげがさ、57巻か、57巻か、うんうんうん、でパキーンって水を上に上げた時も
あった
パキーンって凍るじゃん。
そうだね、
なんかそういうのも含めてビジュアル的にすげえ。
あのチャリでさ自分が行く場所だけ凍るとかいいよね。
いい、なんかゆ
るさ。私まああのなんだっけバスターホールの時に、うん、ロビンを逃がすためにその道を作ったんだよね、あの氷
で。
とかなんか意外とキーではあるよね。
確かに
能力はね。
確かに、
うん、重要なところで使われてる、
うんうん、言われてみればそうだ、うん、まあ、でも普通になんか
だってあの最初の頂上戦争の青生地の大波を凍らせるがなければルフィたちは上から降ってこれなかった。
ああ確かに、
だから結構重要ではあるよね。
確かに言われてみ
る。俺はね、なんだろうな、ちょっと難しいな。
でもそれこそさ糸糸とかじゃない。
ああ糸糸はでもさいまいち分かんなかったよね、結局どういう能力なのか。
強すぎてね、
うん、しかもなんか能力の覚醒みたいな話がちょろっと出てきた。
ああ確かに、
だからあそこら辺まだあんまり分かってない。
確かに確かに。
なんだろうな、
力ね、
まあ四季の
ふわふわの実
はかっこいいなって思う。
ああ、まあストロングワールド見てる人じゃないと多分これは分かんないけど、まあ、そうね、まあ確かに
島を浮かせるみたいな、
うん、か
で自分が死んだと同時に島が落ちてくるんだよ。
ああ
クソかっこいい。
僕も死んだ時に島を落としたいもん
ね。ああまあだからバーソロミョクマ
ミュウね、
バーソロミュウ
君。僕たちおじさんたち全然最近読んでないから
か、あの過去編若干雑だけど、うん、バーソロミュウ、
バーソロ
ミュウクマの2級2級も最初あのなんだっけあのモリアの、
うん、あ旅行するならどこに行きたい
みたいな。あそう、あシャボンディ諸島で消し去るもあるんだけど、うん、ゾロに衝撃波をこうぶち当てるとか、
あれね、
そのルフィの痛みをなんか弾き飛ばす
あ
意味わかんなすぎて、
うん、
でもあのなんか緩い感じと、
うん、
クマのなんかすごいごっつい感じと
感じ、ね、
なんかキャラクターとしては結構
確かに
七分かりで、しかもさ初出しの七分クマ自体はさ結構前に出てた。
そうね、25
巻でね。そうそうそう、でそんな緩い能力かと思ったら強いんかいっていう、
うんうんうん、
このなんかジェットコースター感を好きだったかな。
あーまあ確かにね。
あーでもまあ身は結構よく考えるといろいろあるかもね。
いろいろある、いろいろあるし、いやなんかだからそのまあ日常の便利さで言ったらさ、花花の実ロビンのさ、
あー言うよね、
手が咲くと便利だしさ、
だ、ね、まあ便利
便利さで話
すちょっとキモいけど、
ちょっとキモいけど、
あー便利さを考える、
うん、
日常ね、まあ
そうね、
あでもマルコとか不死鳥マルコ、
いや便利じゃねえだろ、
まあ、便利ではない
変なやつは渋谷のハロウィンでさ
確かに
スターになれるぐらい
確かに。あそれで言うとだってさドラミンゴはさ糸糸でさ雲掴んで空飛べてたじゃん。
あ確かに、
あれとかクソかっこよかったよね。あローのオペオペとか、
でもあれもさよくわかんない、
まあ、よくわかんないですよ。そうそうそう、どこまでできるかと、
そう何でもありにしようと思えばできちゃうような、
そうそうそう、
なんかもしもドアって、もしもボックス的な、
確かにね、
もしもドア、
もしも混ざった
どこでもドアみたいなところ
は、ああ、うん、なるほどね。じゃあ逆にそうだな、なんか自分で身を作ってみるか考えてみる。
身ね、作るね、なんだろうね。でも逆逆の身とか、
え
ごめん、映画テネット
は
ちょっと影響を受けすぎだけど、
ね、うん、
時間を逆行できるみたいな、
あ
結構面白いかも。
あなんか俺が好きなアニメでとあるっていう、
あとある
があるんだけど、
世界の
世界とある科学のレールガンっていう、
だから、
そうそう、とある魔術の
インデックスみたいな、ね、
うん、で俺はとある科学のレールガン結構好きなんだけど、そのレールガン内で、あまあレールガンってその学園都市なの、
うんうんうん、あレールガンっていう名前の学園でした
。あ、じゃない、ごめん。その話の舞台が。
ああ。
なんか文京区みたいな、東京の。
あ、なるほどね。
いっぱいこう、まあ、学校があるみたいな。
うんうん、
で、その学校の中で、なんか能力を養成してるわけ。その、個々人の、
うんうん。
で、なんだろうな。まあ、その能力の高さに応じてレベルみたいなのがついてるわけ。
うんうん、
だからまあ、それが偏差値みたいな、俺らで言う。
うんうん、
だから75以上だとレベル5みたいな。
うんうんうん、
で、なんか、その学園都市内にレベル5のやつが5人いるの。
うんうんうん、
でその中の4位か3位がその主人公のレールガンの女の子、
うんうん、なるほどね。
そうで1位のやつがアクセラレータっていう名前のやつで、
うん、
そいつはあらゆるベクトルの方向を操れるっていう、
うんうん、
だから銃で撃たれたらその撃たれた弾のベクトルを逆にして相手に
強すぎだ
し相手にやれるっていうそういう能力だからなんかちょっと近いかも。
あ、
まあ、時間逆行だと思うけど講師が言ってるの
は、うん、そうね、 まあでもなんかそれはやったら面白そうだなってだけで、
あ
となんか止め止めの身とか時間がパッて止まるみたいな、そう、あのなんか時間が止まるっておもろくない？
ああまあまあ確かにおもろくない？時間系だね。だからちょっとデュオに、デュオっぽいね。
デュオ、そう、ああジョジョね、そうそうそう、
あ
ザ・ワールドみたいな感じはすごいある。
俺現実世界ですごい役に立つだろうなと思うのはコピー、うん、
コピコピの意、
そうそうそう、
コピコピの身とでも名付けようか、そう、ありそうだけど、うん、
だから1万円札ブワーってできるわけよ。
あそういう
そうそうそうそう、
え
ししあでもダメだ、日本銀行券あれ ID みたいなのあるんだ。
あいやいやいや、別にそこの厳密性はそこの厳密、えもしかしてそれ
でも足がつくじゃん、まあまあ
まあ確かに、でもその自分のコピーできるみたいな、自分のコピー、
ああ人間、えでもそしたら哲学に入っちゃう、その意識が、
うん、
あそうそうそう、
同期すんの、
自我がさ、そう別になった場合に別の人間なのかみたいな。
ああなるほどね、それなんかね、
なんかあるよね、
あるあるある、
原子かな、
うんうんうん、
なんかあるよね。
確かにな、コピーね、まあ、確かにすごい便利、すごい便利だと思う
すごい便利だね。ああだって物コピーして売ればいいんだ。
でも食料問題も解決するもん。
ああそうだね、
食べ物コピーして
超キーパーソンになるよね、世界の、
そうそうそう
確かに、
うん、だからそういった意味では割と確かにね、コピコピの身をまあ割とありではあるけど、なんか、
まあそうだね、
なんかね夢がない、
まあなんかそうだね、俺らで物語作るんだったら作らないよね、コピコピは強すぎるから。
確かに確かに、
うん、なんかゴミゴミはまあいいラインだけど、よく頑張ったよね、ギアセカンド
とか。いやすごい、
う
ん、
そうだね、
血流量とか
ね、
いやなんか小田先生の発想勝ちって感じはするけど。
あ今ワンピース読んでるじゃん、今週、
うんうん、
何をこう期待して読んでるの今は。
あそうね、なんかもうここまでサンクコスト的な考え方ではあるんだけど、あの、まあ、ここまで読んじゃったから、
うん、
あのまあ、最後まで読みたいなっていうのが一つだし、だから期待っていうことは分かんないけど、あともう一つはやっぱもうワンピースって何よって、もうみんな気になってるけど。
あまあそうだね、
しかもなんか最近の巻でさ、
うん、
ロジャーがワンピースの実物見てみんな大笑いしてるみたいな。
あもうあれ怖いよね、
怖いよ、
笑いは怖いね、
笑いは怖い、笑いは怖い
いやあれは怖い。
あそうで、なんかもう余計気になっちゃって、
うん
も
う
夜しか眠れなくて、いや眠れてんじゃねえかって怖い
そう本当だよね。
だからなんかもうだからワンピースが何かっていうところを今すごい期待して読んでるし、
うん
って感じかな、
うん、
本当にそれだけか。
でもさ出てほしくないみたいなさ、
ある
気持ちあるよね、
うん、
もうなんか
分かる分かる、うん、
あれ確か97年に始まったのかなワンピースって、
うんうんうんうん、
それでさみんなが待ち続けてるじゃん、
うんうんうん、
ワンピースが
何か当初からさワンピースって変わってんのかな小田先生なら、ね、多分それはいや一生明かされることのない真実だと思うよ。そうだね、
多分
ね、だけど僕はちょっとね、もし人生で一回聞けるなら聞いてみたい。あの初期構想と変わったんですか、ワンピースそのものはっつって。
でもさ、
意外と変わってんじゃないか。
11人のルーキーだっけ ?12人、まあ人数は分かんないけど。
11人だね。
11人だっけ、
うん、?51 巻で初登場したシャボンディショット
で。そうそうそう。うん、あいつらももともと初期構想には全然なかったっつ
って。ああ、できたね。
そう。
そうでもローとか今めっちゃ重要だし。
そうそうそうそう。
ロー、なんなら D の一族だし。D の一族のやつさ。
本当だよね。
ワンチャン、なんかローは別個で登場する予定だけど11人のルーキーにぶっ込んじゃったみたいなのも考えられるけど、
登場タイミングをってことで、
まあでもそうやってなんかね、新しいキャラが、ね、初期構想とは違ってぶち込まれることもあるから。
だって今だって同盟同太郎とかって、
まあ確かにね、
ルーキーがいないと成り立たなかったから。
確かに確かに、
あだから意外と、うん、初期構想みたいなのブレてるかもしれない。
確かに、
まあでもグランドラインで半分行って半分行くみたいなのは多分元からあって今も辿ってるだろうけど、う
ん、あれってなんでさ一周するんだ
っけ、ね、
そう逆からいけそうじゃん、
ね、ピョン
って、
ね、
あれなんか SBS かなんかで答えてたと思うんだけど、なんか忘れちゃって、うん、なんであれって逆からいかないんだっけ。
なんかでもリバースマウンテンだっけ。
あーなんかある
あ れ, そう、ね、あれがこっち側に行くしか行
けないみたい な, そっかなんか。あ
でもまあキザルはさ1秒間に7周半できるよね、
うん
マジレスすると。
マジレスするとそうだわ。
そうだね、
飛行機で行けるじゃんと思ったけど、
あ
ワンピースってその設定がないと、もう飛行機って言われちゃったら確かにどんなところでもさ冒険できちゃうから、あもう本当に徹底してぐらい飛行機の描写ないなって思って。
あだから四季、ストロングワールドの、
あ金獅子の四季ね、
四季の
船が浮いてたぐらいで、 なんかそれ以外でさ飛行機出たことなくない？なんかそれ面白くない？だってドクターペガパンクだなんだっつってさ、
あペガパンクね、
ペガパンクっつって、あれ
ベガパンクだっけ、
あ分かんない、うん、まあまあなんかがなんだっつって絶対飛行機とか作れんのに、飛行機の描写しちゃう、
一個もない、ね、
見たことないなと思って、多分それって
だって確かにな、インペルダウン建設できんのにね、
あ確かにね、そうそうそう、なんかそう、なんかそれの言い訳じゃないけど、
あ
なんかそういう設定なんだろうなとは思った、
あーバーソロミョーバーソロミュークマのコピーできんのにね、
うん、うん、そうそうそう、だからもうあくまであのなんていうんだろうな、飛んで移動できない、まあ、船でしか移動できないんだよってことを強調するために
確かにな
やってんのかなって感じはするけど、まあ確かになんかワンピース、あごめんね、なんでこの話になったかっていうと、そう飛行機で逆行けんじゃんって言おうとしたら、
まあまあ
そういえばワンピースで飛行機見たことねえぞ
ってなって、まああとはあれだよね、ラフテルの位置がわからないっていうのもあるよね、
あ
そうだから、
ああなるほどね、
だから今はそのレッドポーネグリフみたいな、
あ
そうの4つの交点みたいな、
でもあれさ、んって思わなかった、ゾウにレッドポーネグリフあったんよ
1個ね、
うん、でもゾウって動いてるから、なんかそのレッドポーネグリフの交点だと、
いや違う、レッドポーネグリフがある地点を指してるだけ、
ああそっかそっかそっか、
そうそうそう、ゾウは別に
動いてないから、
そうそう、でも確かに、
うんうんうん、
あれね、交わらなかったら震えるよね、日本の線が、
うんうんう
ん、なんでみたいな、いやーでもね、ワンピース楽しみだね、
まだまだね、
明かされるのはね、
まあでももう多分もうちょっとで終わるんじゃないかって思いつつ、ちょっと悲しいような感じもありつつ、い
や本当だよな、
期待に添えながら、あの小6時代周りがみんな受験しちゃって、友達がワンピースだった僕がついに友達が卒業する時が来るというまあことなんだけれども、
悲しいね、旅立ちだね
旅立ち、まあこれからの展開を楽しみにしつつ楽しんでいきたいなと思います、
ね、いいね、ワンピース盛り上がるね、
盛り上がる
別の漫画シリーズもやりたい、
うん、でもこれ全くワンピース知らない人が聞いたら50何回か地獄すぎるでもワンピースこれをきっかけに読む機会になったらむちゃくちゃ嬉しいし、
あ確かにね、
もうなんなら僕たちと一緒に話したい、話したいからもう連絡取っちゃってくれって感じなんだけど、まあね、だからワンピースぜひ読んでない人は、ごめんぜひの位置おかしかったけどワンピースまあ、読んでなかった人はぜひこれを機会に読んでいただけるとなと思います。ということで講師でした、
愛心でした。